24ページ、ハテナの相談室、秘密厳守です。お気軽にご相談ください。消費生活相談、月曜日、日生住民センター、水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー、いずれも10時から12時までと、13時から16時まで。消費者ホットライン、電話番号188、最寄りの窓口につながります。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談と行政相談。法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談、1人30分間。12日月曜日、13時30分から16時30分まで。日生住民センター、電話受付、1日8時45分から、先着6人。行政相談、普段の生活で困っていることや行政への意見・要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など。12日月曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。以上問い合わせ、企画政策課広報戦略室、電話 766-8707。 農業者年金相談と農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。5日月曜日、10時から12時まで。役場相談室、農地流動化相談。農業経営規模拡大や農地の貸し借りなど。12日月曜日、19日月曜日、10時から12時まで。役場相談室。以上問い合わせ、農業環境課、電話 766-8709。 母子・父子相談と一人親家庭等特別相談及び児童 DV 相談。1、母子・父子相談。兵庫県母子・父子自立支援員による相談。相談は完全予約制。役場相談室または宝塚健康福祉事務所。なお、電話相談可能。月曜日から金曜日、9時から17時まで。2、一人親家庭等特別相談。弁護士による裁判を前提とした法律相談、オンライン。1月19日木曜日、9時から17時まで。役場、宝塚健康福祉事務所、電話受付22日まで。問い合わせ、1、母子・父子相談と、2、一人親家庭等特別相談、いずれも阪神北県民局、電話 079761-5176。 児童 DV 相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもや配偶者などからの暴力などに関する相談。電話・来庁とも月曜日から金曜日、9時から17時まで。役場相談室。以上問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援。常時8時45分から17時30分まで。 UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター、電話 766-5444。 教育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど。来所相談は予約が必要。火曜日から金曜日、9時から17時まで。電話相談は月曜日から金曜日、9時から17時まで。問い合わせ、教育支援センター、電話 765-2065。外国人生活相談、日本語を母国語としない人のための相談窓口、翻訳機を使います。月曜日から金曜日、8時45分から17時30分まで。事前にメールで連絡してください。メールアドレス、国際 kokusai@town.inagawa.lg.jp。問い合わせ、地域交流課、電話 766-8783。 心配事相談、民生委員による生活全般の困りごと相談。13日火曜日、日生住民センター、 20日火曜日フラットムチセ、27日火曜日 UI センター、いずれも10時から12時まで。問い合わせ民生委員児童委員協議会、電話 764-5814。 障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談、22日木曜日13時30分から15時30分まで。 UI センター、問い合わせ福祉課、電話 766-8701。 人権相談と虹色相談稲川。人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。7日水曜日13時から16時まで、日生住民センター、フラットムツセ。虹色相談、稲川。性的マイノリティの悩み、パートナーシップ、宣誓制度など。電話相談、14日水曜日、9時から12時まで。電話 080-3434-8107。 以上、問い合わせ人権推進室、電話 768-0217。 高齢者福祉相談と青年貢献相談。高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談。平日8時45分から17時30分まで。 UI センター、訪問相談可能。青年貢献相談、青年貢献制度に関する相談、1人60分間。16日金曜日10時から12時まで。12日までに申し込み。以上、問い合わせ地域包括支援センター、電話 764-5812。 25ページときめき、今この瞬間輝いているあなたを応援します。小林早苗さん、若葉。伝統のモラを伝えたい。私がモラに一目惚れしたのは1980年、今から40年以上前のことです。モラとは、中米パナマに住むクナ族と呼ばれるインディオの女性たちが自らを着飾るために古くから手作りしている伝統の技法です。その不思議な作り方を解明したいとの思いで、少ない情報を頼りに研究を続けました。ハサミと針と糸、限られた道具だけを使って膝の上で仕上げるにはと考え悩みました。手芸は型紙に沿って作っていくものという既成概念を取り払うことで、モラ作りの謎が解けました。型紙を使わずフリーハンドで作るモラは素朴でおおらかなものになります。これこそがモラの魅力です。その私の考え方や手法は正しいのか、それを確認するため1986年にパナマに行きました。その時すでに伝統的な手法で自由に作るモラではなく、下絵やコピーを使って同じものが大量に作れるように商業化されていました。自分を着飾る、自分の技量を見せるために発展してきたはずの素朴なモラが変わってしまうことに寂しさを覚えました。針をチクチク動かしていると心が落ち着きます。縫う楽しみ、作品を仕上げる楽しみ、作品を見て喜んでいただいた時の喜び、フリーハンドで作るモラはどれも世界で一つの作品です。モラ作りを通じて多くの方にご縁をいただき、好きなことが見つかったことで私の人生は変わりました。人生は何歳からでも何度でも違う楽しみに出会えるのだと実感しています。まだまだ知られていないモラを多くの人に知ってもらいたいとの思いで出版したフリーハンドのモラ作り、2002年暮らしの手帳社出版と、集大成として自費出版したどうなってるのモラ作り2019年は、稲川町立図書館でご覧いただけますので、ぜひ手に取ってみてください。フリーハンドのモラが伝統のままの姿で継承されていくことを願っています。4枚の写真が掲載されています。1. モラの基調色は赤と黒。季節ごとのイベントも楽しみの一つ。 2. モラとは複数枚の布を重ねて上の布を切り抜き、下の布が柄として浮き出てくる逆アップリケの技法。モラの縫い口を拡大。 3. フリーハンドで自由な表現のモラ。 4. 幾何学模様もすべてがフリーハンドのモラ。ときめきの掲載希望者団体を随時募集中です。詳細は当ホームページ募集情報より QR コードあり。申し込み問い合わせ企画制作課広報戦略室電話 766-8707。 ここまでの担当は丸山でした。